特集です。新春座談会2022、10年後も輝くサンダを目指して、人、町、里が織りなす未来都市サンダ。令和4年4月、サンダのこれからの10年間の町づくりの道しるべとなる策定中の第5次サンダ市総合計画がスタートします。社会が大きく急激に変化する時代にあって、10年後も輝くサンダの街とはどのような姿なのか、新春座談会では人、町、里が織りなす未来都市サンダをテーマに、サンダ市総合計画審議会をはじめ、本市の街づくりの各分野に関わっておられる3人をお迎えして話を伺いました。プロフィールです。関西学院大学建築学部教授、清水陽子さん。チャレンジする人を応援できる人が育つ街づくりを、住み続けられる街づくりを大きな軸として、土地利用や空き家対策、地域コミュニティの役割などをテーマに研究に取り組まれ、ご活躍されています。兵庫県立大学自然環境科学研究所教授、赤澤博樹さん。個性や多様性が認められる町に、公園や広場などオープンスペースの計画からマネジメントの手法について、多様な主体の共同による新しい質の創出を含めた研究実践に取り組まれ、ご活躍されています。神戸大学大学院システム情報学研究科准教授、中村正秀さん。ニーズに迅速な対応、 ICT で情報を運ぶ、スマートシステムや IoT などをソフトウェア工学のエッセンスを活用し設計実装する研究に取り組まれ、ご活躍されています。令和3年3月にサンダ里山スマートシティアドバイザーに就任。森哲夫市長、平成27年8月にサンダ市長に就任、現在2期目。あまたある魅力を織りなし、新たな可能性を作り出す。平成2年にサンダに移り住み、家族や地域の方々と共に歩んできたこの地をふるさととしてこよなく愛し、将来に伝えていきたいと願っている。人が輝く、人から地域のつながりに。多様な個性は地域においてどのようにつながっていくのでしょうか。赤澤さん。個性や多様性が認められる環境で誰もが生き生きと暮らせることは世界標準です。歴史ある規制市街地、田園地域とニュータウンからなるサンダには、多様な文化や活動、技術を持つ人がたくさんいます。その中で似た活動を行う者同士がつながり、新しい NPO 法人が多く誕生したのは、これまでの街づくりの成果ともいえます。今後はもう一歩進め、違う個性がつながることが必要です。例えば、自分たちだけではできないことをどのように実現するのか、それには様々な団体が集い話し合う場であるまちづくり協議会が役立ちます。地域内にある個性や多様性がつながり、成功体験を積み重ねることで、さらに広い地域がつながり、より大きな人の輪になっていくと思います。中村さん。世界中でデジタルの力で都市機能を高めるスマートシティの取り組みが進んでいます。それぞれの都市は住む人や文化、風土などが違うため、課題も異なります。大きな企業が一つのソリューション、解決策を示しても、すべての町に適合するとは限りません。町の課題解決には、 市民一人一人が自分ごととしてみんなで助け合って解決しようという文化、雰囲気を醸成することが大切です。昨年11月に市役所でスマートシティのワークショップを開催しました。参加者が身近で困っていることを出し合い、とても白熱した議論でした。町のことを自分ごととして考えられる参加者の姿に、サンダー愛にあふれていると感動しました。今後もぜひ続けていきたいです。清水さん、サンダは今新しいステージに進む時期と見ています。地域にはいろいろなニーズがあり、多様な主体が活動しています。一方で活動は広げたいが、どうしたらいいかわからないと悩む若者もいます。関西学院大学の卒業生もサンダで起業する人が少しずつ増えていますが、やる気のある人材を育てるには行政の支援だけでなく、チャレンジする人を受け止めてくれる町の環境も重要です。サンダには若者を応援する風土が育ちつつあると感じており、地域に大いに期待しています。中村さん、防災や観光を担当する市職員と一緒に学生がサンダに関するアプリを作りました。学び屋での学びも大切ですが、実社会でどのような課題があるのかを発見し、学んだ技術をどのように役立てていくのか、学びの街である地域を実践の場とすることで、学生はさらなる成長の機会を得られます。清水さん、学生を学ばせる対象としてだけではなく、地域に対してできることがあり、地域と関わりながら自らの力を発揮することを経験し、社会人として扱っていただくことで得られる学びも貴重です。市長、今後の10年間の大きな課題は人口減少と急激な高齢化です。この数年、若者が活躍できる街づくりに取り組んできましたが、さらに若者と高齢者との関係づくりも重要と考えています。サンダの成長の時代を支えてきたのは今の高齢者の皆さんの力です。しかしコミュニティ活動においては様々な課題も出てきています。そこで期待するのは学生を中心とする志の高い若者たちです。若者のパワーが高齢者に好影響を与えると同時に、高齢者は人生経験を生かし、若者を応援することで町は大きく変わっていくと思います。それを支える仕組みとして、デジタルは重要なツールになります。
町が輝く、新しい仕組みに順応できる。どのように10年後の街を思い描いているかお聞かせください。清水さん、住み続けることのできる街が大きなポイントです。課題の一つは公共交通で、行きたい場所へ簡単に行けなければ移動を躊躇する状況になります。それは活動の範囲を狭め、生活の質を低下させる恐れにつながります。未来を考えると、自動運転も含め新しい移動手段や技術に順応できる街づくりが必要です。外出をしたくなる仕掛けが街にあり、新しい移動手段を駆使することで人がスムーズに動き、にぎわいを生み、活躍できる街になることが大事です。サンダにそうなってほしいです。中村さん、自動運転は魅力的な技術で、行きたい場所に自由に行ける未来図が描けます。技術革新はどんどん進んでいますが、一方で事故の責任などまだまだ議論が必要です。ライドシェア、相乗りなどの仕組みも運用には法律面などで課題はありますが、地域に雇用を生み出すチャンスにもなると思います。利用者の利便性や運用面での負担を減らし、 外出をしたくなるようにするためにも、ICT の活用が有望です。赤澤さん。欧米ではよく歩道でカフェが見られますが、道路は人が移動するだけでなく、滞留する場所でもあるという発想です。例えば、フラワータウン駅前の車道を歩行者専用にし、人工芝などで滞留空間を設けると、車のための空間が人のための空間になり、街が裏返ります。道路や公園の空間は、法改正されたことで、いろんな可能性が広がりました。公園別に利用規制を緩和すると、楽しみ方も変わります。近くに児童公園があるけど、ちょっと向こうの公園にも行きたいという場合に、子どもたちだけでも好きな公園へ安全に行き来できる街の仕組みとして、自動運転が力を発揮します。フラワータウンのような街単位で考えると、いろんな可能性が実現できる気がします。空間の活用法を見直すことで、幅広い年齢層が楽しめる街ができると夢見ています。市長、より魅力ある街となるため、この10年でどのような街にしていくのか。交通は住み続けたい街の重要な要素だと考えています。令和2年にウッディタウンで自動運転バスの実証実験を行いました。外出は多くの人にとって楽しみだと思います。移動手段だけでなく、街のにぎわいを創出する三田駅前の再開発 C ブロックがもうすぐ動き出します。近郊の都市に出ていかなくても、市内で楽しめる場所を三田駅前を中心に作りたい。住む場所の近くに公園があることも三田の魅力です。公園も含めた緑地や環境を街の魅力として大事にしたいと思います。里が育む都市との距離感が魅力。三田の里の魅力を生かした10年後の姿についてお聞かせください。赤澤さん。三田の里には希少生物を育む自然もあれば、高いレベルを誇る農業もあります。住みたい町の世界的指標に景観と健康が含まれますが、健康はおいしい野菜が食べられることでも得られます。都市的な暮らしの中に野菜の直売所があるという素晴らしい環境を生かすべきです。里と町の距離感がとても近い。富士小学校の校区にはニュータウンと田園地域の2つの集落があります。祭りがニュータウンに来たり、子どもが農村で芋掘り体験をするなど、相互交流が盛んです。願わくば、さらに地域支援型農業のように、年間契約でニュータウンの人が農産物を適正価格で買い支える仕組みができれば、田園地域は安心して農業に専念でき、ニュータウンは自分の町だけでは手に入らない恩恵を得られます。このようなお互いにメリットを与える関係が地域交流の目指すべき姿だと思います。三田の農業を守るため、そして若手農家の育成を図るために、農業関係者による育成支援だけではなく、町全体で三田の農業を守っていくことができます。清水さん、農業の従事者から農業に対するプライドや職業としての魅力を教えていただく機会がありました。三田の里の魅力には町との距離感もあります。農業を営みながら都市的な生活ができるというのは新規就農を志す人にとって魅力的です。また、古い城跡や寺など点在する歴史ある文化建造物に目を向けると、里の魅力はさらに際立つものになると思います。中村さん、アプリ開発の一環で 学生と田園地域を巡りましたが、新鮮な驚きの連続でした。里には観光資源としてのポテンシャルがあると感じました。知らなかったことを知ることで得た驚きや感動をしっかり発信できれば、もっと里がにぎわうと思います。それにはデジタルが活用できるはずです。市長、農業の課題は2つあります。農業を本格的に行うための資金と、高齢化によるマンパワー不足の問題です。対策として、デジタルやドローンなどのスマート農業を活用したいと考えています。また、副業という農業の新しい働き方も広げていきたいと思います。在宅ワークが定着することで、これまでの兼業農家とは違う働き方ができるのではないかと期待しています。さらに、市街化調整区域の規制緩和も、里における大きな課題です。ニュータウン以外のミニ開発を規制するため、地域のおよそ9割を市街化調整区域に指定していますが、規制緩和を求める声も多く、兵庫県に強く要望しています。赤澤さん、他市の事例から見ても、利便性を求める視点だけで進めるのではなく、景観や環境配慮など、里全体の最適環境を考えながら、規制緩和していく方法はあると思います。清水さん、規制緩和により開発された自然や景観は、簡単には元に戻りません。里には、里として守っていく良さというものもあり、これに関しては慎重な見極めが必要と思います。市長、子ども世代に帰ってきてほしいが、今の規制があると難しいという田園地域の声も切実です。いろんな意見はありますが、環境と景観を守ることを前提とし、里を支えていくために、どのような手法が三田市としてベストなのか、しっかりと検討していきます。人、町、里、魅力を織りなし、未来都市を創造する。織りなすをキーワードに、どのような町の姿を思い描いているかお聞かせください。中村さん、スマートシティというと、すごくハイテクなイメージがありますが、そこに住む人が心地よく生き生きと暮らせないと意味がありません。ICT はそこに暮らす人に役立つ情報を運ぶ手段です。暮らしのニーズは都度変わります。10年先を見据えて壮大な計画を作るのではなく、市民のニーズを小刻みに把握し、アジャイルに迅速に機敏に対応することが大切です。初めから完成された図案を目指すというより、時間軸でさまざまな変化に柔軟に対応していくことが、まさに織りなすだと思います。赤澤さん、ゼロカーボンへの取り組みに例えると、自分の生き方だけでなく、自分以外の周りの情報も知ることで、知らない人も含めて暮らしが環境に優しくて素晴らしいという価値観を互いに共有することが必要です。スマートシティが進むことで、さまざまな情報が集約され、見える化できるようになります。多様性を生かしやすくなり、選択肢を高めるきっかけになります。ゼロカーボンだけでなく、小さな取り組みも見える化され、価値を持つという観点から、スマートシティの取り組みは素晴らしいと思います。清水さん、織りなすは織物をイメージし、ずっと続いていく感じがします。人、町、里が糸になって交わり、どんな魅力的な織物ができるのか楽しみです。いろんな人が三田の10年後を夢見て思いを巡らせています。三田の魅力を織りなすために人の思いがつながり、いろんな場面を共有できる街になればいいなと思います。 市長、まちづくりにおいて柔軟に適時適切に課題に対応し解決を図ることが大事です。ゼロカーボンシティを目指していますが、日常生活において苦痛を強いるのではなく、達成感なり生活の豊かさを感じることができるような取り組みを進めていきます。サンダにはまだ知られていない潜在的な魅力がいっぱいあります。その魅力を効果的に織りなすことで、出来上がる街の姿をしっかりと発信していくことも必要です。これまでの田園文化都市の街づくりにより作り上げてきた人、街、里を織りなすことで輝く未来都市を目指していきます。